もう一つ聖書をお読みしたいと思いますが、ルカによる福音書24章一節から少し長いですが一節から53節最後までお読みしたいと思います。 I'll read Luke chapter 24 chapter 24 all verses of all verse of 24 24章の一節からお読みしたいと思います。週の初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた。見ると石が墓から脇に転がしてあった。入ってみると主イエスの体はなかった。そのため女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手には引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえらなければならないと言われたでしょう。女たちはイエスの御言葉を思い出した。そして墓から戻って11弟子とその他の人たち全部に一部始終を報告した。この女たちはマグダラのマリアとヨハンナとヤコブの母マリアとであった。彼女たちと一緒にいた他の女たちもこのことを弟子たちに話した。ところが人たちはこの話はたわごとと思われたので、彼らは女たちを信用しなかった。しかしペテロは立ち上がると走って墓へ行き、かがんで覗き込んだところ、天布だけがあった。それでこの出来事に驚いて家に帰った。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして二人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスはカヤに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか。すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らないのですか。イエスがどんなことですかと聞かれると、二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたんです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださる方だと望みをかけていました。事実そればかりではなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。するとイエスは言われた。ああ、愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスはモーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日もおっかた傾きましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれイエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。そこで二人は話し合った。 みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると、十一弟子とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていた。彼らも道であったいろいろなことやパンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。これらのことを話している間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。彼らは驚き恐れて霊を見ているんだと思った。するとイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか？どうして心に疑いを起こすのですか？私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っています。それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。それで焼いた魚を一切れ差し上げると、イエスは彼らの前でそれを取って召し上がった。さてイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行かれた。彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。アーメン。イエス様は弟子たちの中に立たれましたように、私たちの中に立っておられます。そして私たちが疑いを持っているならば、どうして心に疑いを起こすのですかと言われます。そして私たちに、自分がなぜこの世に来なければならなかったのか、なぜ十字架につかなければならなかったのか、そしてなぜよみがえったのかということを語ってくださいます。イエス様のよみがえりによって弟子たちは全く失意のどん底にあった。全く何の気力も起こらなかった。自分の命が失われるのではないか、イエス・キリストと同じように十字架につかれるつけられるのではないかという不安におののいておりましたけれども、この復活したキリストに出会ってからは彼らの生き方は全く変わったのです。どのように変わったのでしょうか。それは自分が生きているという目的が分かったんです。人間は自分の生きている目的が分かった、命の目的が分かるならば命が惜しくなくなるんです。なぜ人間が命が惜しいか、なぜ命にしがみついているか、それは何のために命が与えられているか分からないからです。もし私たちが何のために命が与えられるかということが分かったならば、この命は何の命を持っているということは特に何の意味もありません。生きていることが神様の御心で、このことによって神が私たちを用いてくださるならば、それは命を持っておりましょう。しかし死ぬことによって神の栄光が表されるならば、喜んで死にましょうと言って、何千何万というキリストの弟子たちが命を捨てていきました。今私たちの教会はそうやって命を捨てた人たちの上に立っています。先週ぐらいですか、たまたま精神女学院の短大の精神の短大のシスターマーガレットという人にお会いして、精神の短大を案内していただいたんですが、私は知りませんでしたけれども、あの精神の恋の大学の下に殉教者の墓があるんです。広島にも福音のために殉教した人がいるんですね。1600年代そうですけど、皆さんご存知でしたか。僕は知らなかったんですけど、この広島にもですよ、キリスト教の歴史があるんです。私たちはただ今日こうしてイエス様を信じてここに座っているんですけれども、実は今より遡る何百年も前に、この広島で 信仰のために戦って死んだ私たちの兄弟がいるんですね。そして彼らの信仰の戦いによって今私たちはこうして信仰を得ている。また等しくその墓の列に加えていただきたいと思います。